眠れるラジオ。眠れるラジオのグッズですね、2月に販売していた、眠れるラジオのグッズ再販スタートしております。おそらく今週はさすがにスタートしてると思う。ちゃんと連絡取ったんでね、もうこれで再販ページ開かれてなかったら俺もうちょっとおいおいって、もうビレバンこの野郎ってちょ勝ち込みに行くから俺これね、もう知ってるから本社の場所もこれ勝ち込みに行きますけどね、まあ、というのは冗談なんですが、まあ、ちょっとね、先週まあいろいろございまして、再販するってラジオで言っときながら再販がスタートされないという事態が発生していたんですが、おそらく、本日こそは、開かれてると思います。概要欄の方に本日こそは貼っているとこれラジオがね投稿日の前日なんですよ、この録音する日がね。まあ、だからおそらくという言葉しか使えないんですけど、さすがに開かれてると思います。まあ、ポッドキャストでね、お聞きの方なんかは、もう先週の時点でね、販売は開始されてると思います。ポッドキャストはね、1週間遅れでの配信となってますので、大丈夫だと思うんですけども、はい。YouTube でお聞きの方はですね、先週ちょっと開かれなくてすみませんでしたと、いう感じですね。はい。で、販売期間なんですけれども、4月7日22時、まあ、本日ですね、から4月21日が終わるまで、23時59分までとなっております。はい。ね、前回の販売期間の時にですね、気づいたら販売期間が終わってた。ね、買うの忘れちゃったなんていうね、声たくさんいただきました。ね、もうそういう忘れっぽい人は、ぜひ、今購入してください。ね、さすがに、再販はないんじゃないかな。あんのかな。多分ない。いや、うん。まあ、これでめっちゃ売れたら可能性としてはあり得るけど、まあ、多分ないよ。うん。俺、春と飛行機のバキドーのね、グッズ買ったのよ。俺好きだから。ね。で、アクスタとシール。あのね、第1弾で俺購入し忘れて、第2弾で買って、うん。ただ、第3弾なかったから。おそらく、まあ、再販はない。ああ、まあ、わかんないけど。まあ、とりあえずね、おそらくないと思うんで、ぜひね、ぜひともよろしくお願いします。あと、あのグッズも欲しかったなとか、そんな声もね、いろいろございましたので、ぜひともお願いいたします。オーバーサイズでね、着るのも可愛い。可愛いから、ね。ぜひともお願いいたします。概要欄の方に貼っておきますので、はい。お願いします。ということで、コーナー行きましょう。小さな幸せのコーナー。幸せではなく不幸を探しがちなガスケツ。みんなの幸せエピソードを聞いて考え方を矯正していこうというコーナーでございます。はい。ね、前日に録音してるなんて言いましたけど、まあ、本当は当日ですね。うん。さっき帰ってきまして、0時半ですね、時間は。そんな時間に録音しておりますので、本日も、ちょっとアルコールをね、摂取してね、気持ちのドーピングをしていこうと思いますね。うん。いやいや。うん、そういえばね、いや、ちょっとなんかあれガスケちょっと今日ちょっとなんか違くないみたいな思った人いない？いや実はね、歯の矯正が終わって今もうついてないの器具が、若干滑舌いいかも、若干ね。うん、なんかその口を動かすときになんかちょっとこうもごもごっとしてたんだけど、今までなんかそれがなくなった感じがする。もうペラッペラです。へえ、ペラッペラです。はい。 はい、ということで、お便りいきましょうかね、岐阜県なっちゃんオレンジさん、ガスケさんこんばんは。いつも眠れるラジオ楽しく聞かせていただいています。私の小さな幸せは同じゲームが好きな友達ができたことです。今まで友達の中でそのゲームをやってる人がいなかったので嬉しかったです。今その友達と今度マルチプレイをしようと話しています。楽しみです。これからも応援しています。はい、あざすね。いやー、意外と貴重だよね、同じゲームやってる人ってね。なんか任天堂のゲームとかだと意外とね、集まりがちじゃない。スマブラとかさ、マリオカートとか、ポケモン、動物の森あたりはさね、割とやってる人もいて集まりやすいけどさ、例えばパソコンのゲームとかさ、 Xbox とか海外のゲームなんかをこうやってる人少なくて、めっちゃ貴重だったのよ。なんかもう中学の時にさ、めっちゃ貴重で、もうそいつらともうずっとオンライン対戦ばっかりやってた記憶があるね。めっちゃ楽しかった。ヘイローっていうゲームとか、ギアーズオブウォーっていうゲームがあってね、当時。めっちゃやってたね。ギアーズオブウォーっていうね、本当にもうガチムチのおじさんたちが銃とかチェーンソー振り回すゲームなんだけど、唯一好一点で女性キャラがいるの、アーニャっていう。そうだから、我々 Xboxer からするともうアーニャといえばスパイファミリーじゃなくてギアーズオブウォーなんだよね。ね、みんなアーニャといえばピーナッツが好きとか言うけど、俺らからするとアーニャといえば今はドンハンマーは使えないわよなんだよね。やっぱドンハンマーのイメージがやっぱ強いね。ドンハンマーっていうすげえ強い武器があるんだよ。なんか衛星からレーザーぶっ放すっていう超強い武器があるんだけど、なんかアーニャが大体なんかそのなんかドンハンマーのスイッチかなんかを入れてくれて、あのドンハンマー使えるわよみたいなこと言うんだよね。懐かしいね。ギアーズオブを名作ですよ。あの今をときめくエピックゲームスがね、制作したゲームですね。まあそんなことはどうでもいいんですけどね。そう、マイナーゲーム一緒にやってくれる友達ってやっぱほんと貴重だよね。わかる、めっちゃわかる。もう今いないもんな。俺なんかやりたいゲームいっぱいあんのよ。あのリーサルカンパニーとかさ、めっちゃやってみたいのね。つか、なんならフォートナイトとかでもいい。もうなんかやりたい。なんかみんなでワイワイゲームやりたい。久しぶりに。はい。なんつうね、ことで。ちょっと話しすぎかも。次行こう。愛知県ラッキーさん、こんばんは。いつも無償に聞きたくなる時があり、そんな時はとてもお世話になっております。私はスーパーでレジをしているのですが、あるお客様で老者の方が来ました。私はありがとうございますという手話を知っていたので、その方に向けるととても嬉しそうにされていました。それが私も嬉しくて、接客の時に使える簡単な手話を勉強中です。またお越しくださいませという手話も最後に向けると、これまた嬉しそうな笑顔を見せてくれます。挨拶だけでもコミュニケーションが取れて幸せな気持ちになりました。少しずつ新しい手話を覚えていきたいです。ガスケさんは手話などには興味はありますか？まあ、興味、でもなんか小学生の時に、あのなんだっけ、あのとなんか友達になるために人は出会うんだよみたいな、なんか曲 あるじゃん。あれを手話で歌った記憶があるな。なんか合唱の時間みたいなんで。全然関係ねえけど、めっちゃキモい曲だな。友達になるために人は出会うんだよって。なんか、綺麗事言ってんじゃねえって感じの歌だな、今思うと。ちょっと待って、ちょっと調べよう。友達になるために人は出会うんだよ。どこのどんな人ともきっと分かり合えるさ。はぁ？分かり合えるわけねえだろうがよ。まあ、綺麗事言ってるわ。あ、俺この曲めっちゃ嫌いだわ。いや、これ絶対なんかもっと全員に好かれるのは無理だよって。どんな人でも誰かには嫌われてしまうから、強く生きようぜみたいな曲の方がいいよ。これダメだよ。これなんか教育的にも良くない。なんかもうちょっとこう良くないよ。 嫌われても強く生きようぜぐらいのさ曲の方がいいよ。あのごめん、もうめっちゃ脱線したけど、いやでもそうね、いや素敵、これ素敵だね。よくいらっしゃるってことなのかな、そのお客様は。いやいいね。確かになんかでもちょっとねこう軽く手話ぐらい覚えといた方がなんかこう気持ちのいいコミュニケーション取れそうだね。手話ありがとうってどうやんの。まあ言葉で説明してもなかなか伝わらないと思うけど、なんかその左手の甲を上にして、その左手に向かってまずチョップするじゃん。チョップして、そのチョップしたのを戻すみたいな感じだね。左手の甲をチョップ戻しでありがとうって感じ。これで一つ賢くなったね、みんな。左手の甲をチョップ戻しでありがとうね。俺もこれ使います、なんかそういう方にもし出会うことがあれば。はい、ありがとうございます。一つ賢くなりました。はい、お住まい書いてない、ボザロ山田の図太さ欲しい。誰だ。結構前の話になるのですが、僕は寮に住んでおり、寮の食堂でご飯が出るシステムでした。しかし寮の工事で食堂が使えなくなり、お弁当が寮から出されるのでそれを食べることになりました。お弁当はお弁当でいいこともあったのですが、何度もこんばんはした覚えがあるメニューと、こんばんは？何度もこんばんはした。何度もこんばんはした覚えがあるメニューと、洗わなければいけないお弁当容器がたまる面倒さに、僕は早く終わらないかなと思っていました。とある先生が言いました。僕は妻の作った弁当を毎日食べている。お前たちも頑張れ、とのことでした。意味がわかりませんでした。工事が終わり、食堂が使えるようになりました。そこで飲んだ味噌汁の温かさが心に染みました。食事って温かいんだ。今も時々思い出しています。何度もこんばんはした覚えがあるメニューって、どういうこと？まあ、同じようなメニューがいつも出るってことなのかな。いや、あったかいご飯ね。いや、なんかね、チョコプラが、なんか YouTube で言ってたよ。なんか、もう弁当やめてほしいみたいな。もうポットがあったら、もうカップ麺でもいいからあったかいものが食べたいみたいな。そう、だから芸能人って、その出されたお弁当、なんか徐々に食べなくなるらしいんだよね。なんか、噂によると。ね。みたいな話聞いてさ、まあ、やっぱでもそれってなんか芸能人のそのなんかちょっと贅沢な悩みだなとか思ってたけどね。ボザロ山田の図太さ欲しいもね感じたんだね、それをね。やばいやばい、ちょっと腹減ってきた。やめよう、もうこの話。はい、最後、東京医者の卵さん、こんばんは。現在一浪している受験生です。毎日勉強ばかりで身体的にも精神的にも辛くなってきています。毎日同じようなことの繰り返しで、何か言うことないかなと身の回りを見てみると、ふといつも使っている単語帳に目が行きました。最初は真っ黒だったのに色が剥げてきて古文書のような見た目になってしまいました。毎日使っているものが古くなるのは当たり前なのですが、なんだか少し嬉しい気持ちになってまた頑張ろうと思いました。単語帳ね、いやー、なんか電車乗っててさ、満員電車でさ、こう俺の前に立ってた女の子、高校生だよな多分。いや、なんか英単語帳みたいなのさ、こう読みながら満員電車乗っててさ、で、まあ、ちょっと距離が近かったからさ、なんかその単語帳をこう見れるぐらいの距離だったのよ。まあ、なんかめっちゃ懐かしくて、なんかすごい書き込みとかもいっぱいあってさ、わ、頑張れと思ったら、なんか。あの感じ懐かしい。もう一生したくねえけど。医者の卵はもう本当の医者の卵になれたのかな。ね、ごめんなさいね、いつもあとちょっと眠れるラジオはだいぶ過去のお便りを読む癖がありまして、慣れたかな。まあ慣れてても慣れてなくてもね、まあその努力はね、もう本当に一生の財産だと思いますのでね、まあもう引き続きね、まあ、頑張りすぎずに頑張っていただければなと、思います。無理せずね。はい。 ありがとうございます。ということで、小さな幸せのコーナー以上となりまして、眠れるラジオスタートです。
ガスケツの眠れるラジオ、
皆さんこんばんは。そしておやすみなさい。眠れるラジオガスケツです。このラジオはよく眠くなると言われる僕の声とヒーリング音楽を一緒に聞いていただき、気持ちよく寝落ちしていただこう、そんなコンセプトでお送りしております。今日も聞いていただきありがとうございます。このラジオで寝落ちできた方、ぜひ明日も聞きに来てください。そして寝ちゃって聞けなかった部分なんかは、明日の良き時間、作業中とか帰宅途中とか、良き時間に聞いていただければなと思います。よろしくお願いいたします。ということで、はい、強制終了。もう俺もうこれです。もう最近の僕のトピック、ほんとこれこれです、トピックね。矯正治療が終わりまして、ただね、その補定装置っていう、まあ、リテーナーと呼ばれるマウスピースをしばらくつけてなきゃいけないんだけど、まあこれも地味にストレスだね。飯食う時と歯磨く時は外せるけど、基本的にはもう生きてる間はずっとつけてなきゃいけない。今僕ラジオ撮ってるからそのリテーナー外してるんだけど、まあ基本的にはつけてなきゃいけない。だからね、あの間食もなかなかちょっとしづらいとかね、あとお水以外はダメなのよ。お茶とかも飲むときは外さなきゃいけないっていう、めっちゃストレス。なんかもはやあの器具ついてた時の方が楽だったんじゃないかとすら思うぐらいもうダリーマジで。いやー、ただまあだいたい1年か2年ぐらい経ったらもうあの昼間はつけなくていい、寝る時だけつけてっていう形になるらしいんだけど、ちょっとまだね、めんどくさいね仕方ないんだけどね。まあまあまあ、まあ、引き続きね、ちょっと頑張っていきますけども、前回のコメント欄読んでいきましょう。イケメンさん、ガスケツ読んでくれてありがとうね。ガスケツのお腹だよ、実はもう別れたよ、おやすみね、別れたんだってちょっと待って、どんなお便りだったっけ。もう一回、中1だから今中2かな、中2の男の子で、まあ彼女ができたっていうね、お便りだったね。まあやっぱそうだよねやっぱ中学生やっぱすぐ別れるよな。まあ難しいわ、やっぱ中学生の恋愛が一番難しい。なんかお互いよく分かんないしね、付き合うってどういうことなんだっていうね。まあそんなもんですよ。まあまあまあ、こっから先の人生も長いと思いますんで、イケメンのね、イケメンってすげえな名前はいね。東大医学部さん、もう読まれないだろうって聞いてたら読んでくれた。大学でも野球とサカツ頑張ります。ああ、これラジオネームセルフローリュね。こいつも名前東大医学部でさ、アイコンがあの東大医学部頭悪くないかの人ね、本当に。眠ラジボーイズ、ちょっとなんか変なやつ多いないや好きだぜ、好きだぜお前らはい、カエルスピカスさん、明日から三男0歳が保育園へ、もうちょいしたら長男15歳が、高校入学で ADHD 自閉症知的障害者なのですが、障害者施設へ入所します。初めて親元を離れるので大丈夫かなと不安でいっぱいですが、長男もガス兄のように楽しい居場所を見つけてきっと楽しくやっていけるよね。そんで月末に私が仕事復帰、考えただけで緊張だ。2024年4月はなんだかとんでもない月になりました。もうカエデスピガさん、なんかよくねコメント欄で名前を見かけしますけどなかなか大変な状況下に置かれてたんですね。なるほどね。まあでもまたこうちょっとこうね、 息子さんお二人ともちょっと自分の手からは離れてっていうことで自分の時間も増えるのかな。まあなんというかこう自分をいたわる時間をね、たくさん作れるといいですね。まあ眠れるラジオでも聞いてね、眠れるラジオでも聞いてね、ゆっくりしてください。はい、ヒロさん、動画配信は YouTube と Podcast とインスタ、TikTok どれが一番簡単ですか？他に簡単なものはありますか？まあ、簡単っていうので言えば TikTok だろうな、一番簡単なのは。YouTube はもう本当にちゃんと動画作んないとやっぱ伸びないのと、 Podcast はもう長い間喋れらないといけない。インスタよく知らないけど、まあ、TikTok はもう曲に合わせて踊れれば大丈夫なんで、でそれで急にバズったりとかするから、まあ、一番簡単なのは TikTok だろうね。いや俺もなんか TikTok やりたいなと思うんだけどね。なんか YouTube の切り抜きとか貼る形でやりたい。でもまあね、今年は YouTube 本気出すなんてね言ってるんで頑張りたいんですけど、はい。そんな感じですかね。はい。その他にもですね、KD さん、KD さん、第一志望の大学は前期で落ちてしまいましたが、後期で第三志望の大学合格できましたということで、おめでとうございます。グッズ前回買えなかったので、自分へのご褒美で買おうと思います。はい。お願いします。はい、メイさんね。新しい職場になる。不安すぎて眠れないので、ガスケさんのラジオ聞いて寝ます。はい。頑張りすぎず頑張ってください。カカさん、ムニエチさん、ミセス、ヒスジさん、ネコのジローさん、ミニミニさん、コウダイさん、パラパラさん、マルさん、リョウさん、スズさん、サキさん、キオエスさん、クタクタオさん、ウエトモさん、イチゴモンスターさん、ヒーローチャンネルさん、シンジャパテトさん、コウダイさん、イケメンさん、ヒスジクマさん、東大学部さん、ナポさん、ウサピョン1922ロさん、マチャマヒさん、北村さん、柴田さん、サンサスさん、夏さん、柴田さん、爆風さん、広瀬さん、チャンリョ改め、花丸さん、レイさん、エンゾさん、リクミルスさん、カエデスピカスさん、ひまわりさん、マロピーズボサスさん、佐藤優さん、コメントありがとうございました。番組ではあなたのお便りお待ちしております。お便りは概要欄に貼ってあるお便りフォームから送ってください。募集しているコーナーに関しましても、その中に記載ありますので、読んで送っていただければなと思います。はい、で YouTube のコメントなのですね、番組の感想でもいいですし、最近あったこととか、ガスケツに伝えたいこととかね、もう何でも構いませんので、肩の力を抜いて書いていただければなと思います。まあ、ガスケツのもね、適当な感じで良き感じで拾いますので、ぜひともコメント残して言っていただければなと思います。よろしくお願いします。ということで、しばらくヒーリング音楽をお聴きください。
はい、ということでぼちぼちお話しさせていただきますけれども、大丈夫でしょうか。今寝てる人を起こさないように静かに静かに話し始めるというのを毎回やってるわけですけどね、話すよね、話すよね、話しますけど、ちょっとみんな見てこの俺の歯並び見えないと思うけどこれすごいんだから。いや、もうすごい、もうね、わ、これもう見ちゃうの最近、鏡の前スッと行って歯を見ちゃうべってニッと笑って、素敵な歯並びって、これ素敵な、もうこう言われるよこれ、なんか なんだろう、なんか褒めてくれる人がいっぱいいる場所とか行ったら、なんかキャバクラとかちょっとわかんないけど行ったら、歯並び綺麗ですねって言われちめえよこれ、すげえ。いやー、なんか不思議な機能だよね。なんかあの、こうやって歯が動くわけじゃん。こう何、こうなんかこうちっちゃな力を入れ続けると歯が動くんだって、なんかそういう風にできてるらしいんだけどさ、どういう すごいよね。これすごいよ。これ4本抜歯してるから、まあ、ね、大変だったけど、歯の歯並びだもの。すごいこと、あとホワイトニングとかしたらマジ新庄だよ。新庄だよ。いやー、ね、いや、よかった。ね、2年間、ちょっと、すげえ嫌だったけど。ね、今もマウスピースつけなきゃいけないからめっちゃ嫌だけど、めっちゃ滑舌も悪くなるし、なんかね、こう歯が戻っちゃうんだって、その補定装置をつけないとね、マウスピースつけないと。なんかね、不快感がすごいあるの。なんか歯がこう戻っていこうとしてるのをなんか無理やり押さえつけてる感じわかるの。なんかすごい気持ち悪い、もう仕方ない。でも、まあ、ちょっとあと1、2年の辛抱ということでね。ちょっと振り返るか、俺の歯列矯正の日記をね。これから歯列矯正を考えている人たちに向けて、教えてやるよ。時は遡ること2年前ぐらいですかね。2022年か。僕がね、まあ、この今の家に引っ越してきたあたりの時ですかね。なんかね、歯が痛かったのよ。なんか、ずっと奥歯が痛くて、でもなんか虫歯になってる感じもないから、まあ、一旦ちょっと、歯医者で見てもらおうと思って、家から一番近い歯医者さんでさ、ちょっと見てもらって、まあ、いろいろ処置してもらったんだけど、なんかね、そしたらね、歯医者さんが、歯の矯正しませんかって言うのね。え？って。いや、僕、中学の時、もう一回やってるんですけど、って言ったら、え？みたいな。いや、なんかすごく不思議な歯並びされてるなと思ったんですけど、みたいな。で、俺はここで初めて気づくわけよね。中学の時にやった歯の矯正が良くなかったということに。で、なんか、いや、このまま行くと、前歯多分抜けちゃうと思うんですよ、みたいな。で、あと、歯が、こう、口の中に入りきってないですって言われて、なんじゃそらと。どういうことと思って。で、俺、そっからね、ちょっと歯の矯正についていろいろ調べ出すんだけど、まあ、僕は、もともとこう、顎が小さいんだよ。顎というか、その歯の並ぶスペースがね、ちっちゃいのにもかかわらず、抜歯をしない矯正をしたせいで、もう口がもうパンパンになってるというか、こう入りきってない状況になってるみたいなことに気づくわけ。そこで初めてね、なんかそういえば、なんか家族の中でもちょっと顔の感じ違うなっていうのをもう思ってたし、あとこう寝るときに、もう俺絶対口ポカーンと開いちゃう
の。でもよだれでべっちゃべちゃになってたわけ、それまで収まりきってないから。いやこれはでさ、歯抜けちゃったらさ、インプラントとかね、まあ、仮に埋め込むとかなったらまた何十万もかかっちゃうみたいな、ちょっとしんどいなと思って、もうそこでもう、あでも矯正もう一回やろうってね。ね、ただでさえさ、引っ越しとかでさね、いっぱいお金なくなって、家具とかも結構新しくしたからさ、もうちょっと嫌だったけど、もう仕方ないと思って、まあ歯の矯正に乗り出すわけですよね。やっぱね、最初が大変ね。やっぱ抜歯、健康な歯を4本抜くわけですから、うん、めっちゃ怖かった。なんかで、しかもさ、あのなんか抜歯だけ別の歯医者でやってもらったので、なんか おじいちゃん先生で、なんかイケおじいちゃんみたいな先生でさ、うん、でなんかこう歯抜いてる時にさ、あーとか言って、すごいしっかりついてて、ちょっとかなり力いるねとか言いながら、もうメキメキメキメキさ、口の中が音鳴ってんの、ぬーっつってスポーン抜けて、うん、それでね、あの一気には抜けないのよ、片方ずつ2本ずつ抜いたかな。あの噛めないからさ、右抜いちゃうと、もうあと左でしか噛めないから、一回こう右側だけ抜いて、で2週間後に左抜いてみたいな。でおかゆとかしか食えないの、あんまり硬いもの食えなくてさ。で一番嫌だったのはさ、その抜歯した後さ、なんかね、こうなんかこうドロッとしたこう粘着質の血みたいなのがこうつくのね。でそれがこう治癒してくれるのよ、その抜歯後の歯茎をこう修復してくれる役割をね、果たすんだけど、でもそれを取っちゃいけないから、なんかあんまりこう口をゆすぐのもあんまできないし、でなんかご飯とか食うと、その食べかご飯粒とかがさ、その中に入り込んだりとかすんの。それをさ、こうね、慎重に取ったりとかさ、もう本当に嫌で。でね、まあそんな感じで歯列矯正のね、うん、処置が始まりまして、でなんか最初はさ、なんかもうなんかね、最初はこう歯並びを整えるとこから始まるの。うん、だからあの最初の方とかはなんかそのただでさえ収まりきってなかった口がもっと収まりきらなくなるわけよ、最初の方とか。うん、でどんどんこうひどい感じになってて、もうその感とか結構嫌だったね。うん、なんだけど、まあ、徐々にこう歯がね、こう揃え始めて、じゃあ次はその前歯を後ろに下げ始めますってなって、そっからなんかね、顔がちょっとこう変わり始めるわけよ。ええー。まあ、こう、まあ、自己満足の世界だよ、多分、でも。言って。別にそんな、俺自身は自分のことだからさ、すごいわかるんだけど、まあ、他人から見たらあまりわかんないことなのかもしれないけど、なんかね、顔がね、どんどんシュッとしてくんのよ、なんか。俺しか多分わかんないけど。でね、こうどんどん顔が変わってって、なんかね、あちょっと変わってきたかもって思ったのが、開始して10ヶ月ぐらい後ぐらいかな、ようやく。うん、でその間もさ、もう歯列矯正めっちゃ嫌だからさ、なんかモチベーション上げようと思ってさ、なんか YouTube でなんか歯列矯正のなんか経過とかをこう報告してる YouTube とかの、なんかそういうの見て、なんか勇気をもらってたね。俺一番好きなのは、あのタラオと昆布の合わせだしさんっていう YouTube のチャンネルがあるんだけど、この人の矯正記録日記めっちゃ面白いし超ためになるの。あのこれから歯列矯正を考えてる人は、俺はこの人の YouTube マジ見てほしい。この人天才だから。うん、俺別垢でずっとコメントとかしてた。 ありがとうございますみたいな感じで、いつも見てますみたいな、もう大ファンでさ、まあ、そんな感じでね、うん、で、でもさ、その抜歯したスペースがさ、こうどんどん埋まってくるわけよ、うん、やっぱこう、うん、日に日にっていうかわかんないけど、なんか気づいた時にこう確認すると、あ、なくなってるみたいな。でどんどんこう歯抜け状態だったさ、口がさ、もうどんどんこうちゃんとした歯になってきて、でようやくね、2年が経ち、ようやく終わりまして、長い道のりでしたよ。もう本当にね、特にね、ラーメン二郎を食った後がやばかったね。口の中もう本当にゴミのような口元、本当に粗大ゴミみたいな口元になるの。歯にいろいろ詰まりすぎて。二郎が一番やばい。なんか、ホロホロ肉の繊維と、もやしの繊維が合わさり、そして口の中に絡まることで、本当にグロテスクな、本当化け物の口になってたんだけど。だからもう、矯正終わって、もう一番最初に行こうと思ってたのが、もう、ラーメン二郎で、二郎系のね、ラーメン屋行きました。高田の馬場にある池田屋という、すする TV で大絶賛されてた。いやー、でもすするっつってさ、食ったらもう感動した。涙が出てきたね。いやー、ね。世の中の人間みんなこんなに食べやすい感じだったんだって。こんなに食べやすく食べてたんだっていうね。いやー、よかった。無事終わりまして、皆様ありがとうございました、素敵な歯並びです、うん、であとやっぱ歯並びが良くなってね、なんかこう俺本来の顔を取り戻した感じになってんだけど、俺父親にも母親にも似てなかったんだけど、父親に似てきたね。完全にね。あ、俺やっぱ父親に似てたんだっていうのが分かりました。ずーっと拾われた子だと思ってたんですけど、よかったです。ということで、眠れるラジオ、これぐらいにしておきましょうか。これでも眠れないよという方、シャッフル睡眠法の動画あります。あと僕の朗読の動画とか、もう一本ラジオ聞くとかね、いろいろあるかなと思いますので、滑舌悪くなったかな、引き続きね、うちのチャンネルで過ごしていっていただければ幸いです。よろしくお願いします。ヒーリング音楽この後も続きますので、このまま寝落ちという形でも大丈夫かなと思います。はい、それでは今まで聞いていただきありがとうございました。お相手はガスケツでした。おやすみなさい。